ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo お聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、アンワラ首相はルマタン市での昼食会にプラブホ大統領を招待。大統領の優先プログラムを支援するため、ソンラク大臣が16兆ルピアを配分。最初のニュースです。インドネシアのプラブホ・スビアント大統領は1月9日木曜日マレーシアへの個人訪問の一環として、クアラルンプールの歴史的建造物内にあるレストランであるルマタン市でマレーシアのアンワル・イブラヒム首相による昼食会に招かれました。プラブホ大統領はタン市ハウスに到着するとレストランの中庭で待っていたアンワル首相が直接出迎えました。ルマタン市内のエリアではプラブホ大統領はマレーシアのアーティストによる海を越えて真の絆、遺産のリズムと題した美術展を楽しむよう招待されました。展示されている芸術作品はマレーシアの文化と歴史を書いています。展示された芸術作品を見学した後、プラブホ大統領とアンワル首相はレストランに入り、ガムラン音楽を聴きながら一緒に昼食をとりました。大統領官邸ホールメディア情報局の報道によると、両首脳は昼食を共にしながら、両国間の将来の協力に関するものを含むいくつかの戦略的課題について話し合ったということです。次に、ヤンドリース・サントソンラク未開発地域開発大臣は、プラブホ・スビアント大統領の食料自給の実現計画が今後、ソンラク未開発地域開発省の優先行動の一つになったことを強調しました。これは1月7日及び東ジャワ州知事庁舎のグラハディ州庁舎で行われた食料に関する限定調整会議でヤンドリー大臣が語ったものです。1月9日木曜日、ケメンデス .co.id が引用したように、ヤンドリー大臣によると、今後ソンラク未開発地域開発省が実行する12の優先行動のうち、地元の村の食料安全保障または食料自給は最優先事項である。無料の栄養カード高い食事プログラムの支援においては、挿入企業の活性化について任意です。この行動を実現するために、村落未開発地域開発省は、2015年の村の危険度少なくとも 20%、つまり2015年の71兆ルピアのうち約16兆ルピアを食料安全保障に割り当てることを決定した2015年2号村大臣規則に署名しました。次に、投資家流副大臣兼インドネシア投資調整中央副長官のトルトワ・パサリブ氏は、インドネシアの投資家に対し、2015年1月10日までに2014年第4四半期の投資活動報告書を直ちに提出するよう要請しました。 副大臣によると報告書は投資目標達成に関するデータを整合させるために2020年2650兆ルピアに達すると予想されています。トルトワ大臣は1月9日木曜日ジャカルタでビジネス関係者は投資家流省が管理するオンライン単一提出または OSS システムを通じて報告書を提出できると述べました。トルトワ大臣によると設定された投資目標を実現するためには政府と投資家が協力する必要があるということです。したがって報告の遅れはより的を絞った政策を策定する取り組みを妨げる可能性があります。次に西のサタンガラ州立博物館のコレクションから選ばれたヤスの歴史的品々が国際イスラム美術ビエンナレ展に参加するために現在サウジアラビアのジラに展示されています。西のサタンガラ博物館の特使ブニャミン氏は1月9日木曜日アンタラ通信社が引入したセミで展示されているコレクションには特にササク族、サマワ族、ボボジュ族の軍隊におけるイスラム教の痕跡を反映する8つの工芸品が含まれていると説明しました。これらの中にはクリス・チポチラまたはスンバワ島の女性の典型的なスカーフ、バジュルムルクブック、ペキナガン、キンマ用の食器などがあります。都市はビエンナレ財団が開催し、サウジアラビア王国が講演する国際の会は2015年1月25日から5月25日までアブドゥルアジズ王空港の西ハジターミナルで4ヶ月間開催されたと付け加えました。一方、西のサタンガラ博物館の長であるアフマッド・ラム氏は、国際の機会の西のサタンガラ博物館の参加は、西のサタンガラ州の観光と文化の促進の一部だと述べました。これはまた非常に多様な芸術と文化の豊富なイスラム人口を持つ国としての、インドネシアの地位を強化する文化外交の一形態でもあります。最後のニュースです。インドネシア廃医師会名誉評議会会長のチャンドラ・ユガ・アリタマ教授は、ヒトメタニューモウイルス、または HMPV を含む病気ウイルスに関する定期的な情報は、国民の認識を高めるために継続的に更新する必要があると指摘しました。チャンドラ教授によると、1月9日木曜日ジャカルタで、情報の公開により、様々な種類の呼吸器感染症の予防を含め、健康維持におけるコミュニティの役割が確立するということです。したがって、疾病ウイルスレーターに関する情報は、国内レベルだけでなく、州レベルでもより適切に提示できるようになります。チャンドラ教授は世界保健機関のデータに言及し、HMPV に関する健康問題や疾患に関する情報、または監視を得るため、会計的かつ継続的な監視とデータ収集活動を継続するよう政府に指摘しました。HMPV は上気道の療法で急性呼吸器感染症を引き起こす多くの微生物または病原体の一つであり、ほぼ一年中見られます。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は移住地位が新たな経済の中心地となることについてお伝えします。移住とは人口密度の高い地域から人口密度の低い地域へ人々を移住させるプログラムです。インドネシアでは移住は1950年代から実施されている政府の人口計画の一つです。このプログラムはジャワ島などのいくつかの場所における人口密度の問題を克服するための解決策として開始されました。主な目標は人口の平等と地域社会の福祉の向上です。現在に至るまで移住は依然としてインドネシア政府の政策の一部となっています。しかし移住に関する政府の政策の形態は多くの変化を遂げてきました。移住計画はインドネシアの人々を人口密集地域から人口密度の低い地域へ移住させることだけを目的としているのではありません。アグサリモルティ・ユルヨのインフラ地域開発担当調整大臣は1月8日水曜日に事務所で 行われた記者会見で、プラボスビアントレトリア政権時代の移住計画は新たなパラダイムをもたらすものであると強調しました。単に人を移動させるのではなく、移住先地域の経済成長拠点の整備を重視します。これらの地域は移住者に明るい未来を提供できるよう、新たな独立とした持続可能な経済の中心地として開発されなければなりません。移住省は2020年末までにインドネシア全土に合計419の移住地域が広がると指摘しました。そのうち153件は政府の特別な配慮を必要としています。このうち45分野は2025から2029年までの国家中期開発計画で優先分野として宣言されました。移住地の開発は決して有意なことではありません。様々な関係者の相乗的な協力が必要です。ビバヨガ・マオラディ移住担当副大臣は1月9日木曜日ジャカルタでインフラ地域開発調整省参加の省庁が移住地域を新たな経済成長の中心地として発展させ続けるために協力していると述べました。移住地を新たな経済成長の中心地として開発するために政府だけでは取り組むことはできません。特に移住地における優れた製品の開発においては民間部門との連携が必要です。農業分野に焦点を合わせるだけでなく、畜産、観光、農園などの他のビジネス分野もターゲットにします。これでコメントを終わります。皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月 とか国連総会が初めて開催されたことから始めます。国連総会は毎年すべての国連加盟国の代表者が一堂に会するフォーラムであり、国連の6つの主要機関の一つです。最初の国連総会は1946年1月10日にイギリスのロンドンのメソジストセントラルホールで開催されました。当時国連総会には51カ国の代表が出席しました。国連総会は1951年以来常に加盟国ニューヨークの国連本部で開催されており、現在では190カ国以上が参加しています。次に1966年1月10日にトリトラによる予約制デモについてです。1965年9月の政治的混乱とインドネシアを襲った共産主義問題の後、インドネシア学生行動連合または KAMI のメンバーであった何千人もの学生が1966年1月10日にジャカルタで始まった大規模なデモを行いました。デモの要求はインドネシア共産党の解散、トゥイカオラ内閣改造、低価格を含む人々によく知られている3つの要求でした。その後インドネシア全土に広がったこれらの行動はついにスカルノ大統領が3月11日の命令を発し、スハルト中尉にインドネシア全土の状況を回復するための行動を取るように全権を委任しました。最後に2004年1月10日、中部スラウェシ州パロポで爆弾テロが発生したことについてです。2004年1月10日、インドネシアの南スラウェシ州パロポの無血散歩道にあるカフェで爆弾が爆発しました。爆弾は現地時間午前10時半頃に爆発しました。爆発音は半径2キロ以内で聞こえ、4人が死亡、3人が負傷しました。爆破事件の実行犯として4人が逮捕され、懲役20年の刑を宣告されました。犯人の一人、ジャスミン・ビン・カウサウさんは、非武装の人々を殺害せざるを得なかったにもかかわらず、ナイトクラブで悪と戦うの一形態として、故意に犯行に及んだことを認めました。これで今日の歴史を終わります。
Santara Bernard
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は食料自給を支援するために東ジャワ州の漁業の可能性を最適化していることについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は2017年までに食料自給の達成を支援するため、東ジャワ州の漁業生産の増加を最適化しています。生産量を増やすための戦略の一つは漁業養殖活路を拡大することです。水曜日アンダラ通信社が引入したように、これは東ジャワ州スラバヤでの食料調整会議でサクティン・ワヒュー・トランゴの海洋水産大臣が語ったものです。トランゴの大臣はまた、東ジャワ州は漁業、特に捕獲漁業と養殖業の両方において大きな潜在力を秘めていると述べました。海洋水産省の記録によると、2013年の東ジャワ州の漁業生産量は合計196,171トンに達し、生産額は27兆4600億ルピアとなったということです。2020年の輸出でも15億541万ドルに達し、総輸出額の 27.99% を占めました。さらに、トランゴの大臣は東ジャワ州で魚類タンパク質を基盤とした食料自給を実現するために、これまで経済の原動力となってきた養殖を通じて水産物の生産を増やすと説明しました。2020年から2023年にかけて、養殖業の平均生産量は漁獲漁業の平均生産量を上回っています。漁獲漁業生産量は536,000トン、養殖魚は598,000トンに達しました。海洋水産省は既存の養殖の可能性を最適化することに加え、テラピア養殖の生産性を高めるために27,110ヘクタールの池自体域を再活性化させる予定です。これは食料自給を支援し、国の外貨獲得を増やすためです。東ジャワ州の27,110ヘクタールの池地帯の再生は、マタン州から東ジャワ州のバニュワギまでの北岸沿いの78,000ヘクタールの池地帯の再生プログラムの一環です。東ジャワ州には有給地地帯がある県と投資が少なくとも4つあります。そのため、トランゴの大臣は全ての地方の町と機関に対し、再活性化計画の実現に向けて中央と協力するよう要請しました。海洋水産省は使用性ティラピアの養殖の生産性を高めるため、ジャワ島北岸パントラの78,000ヘクタールの池地帯を再活性化する予定です。池の再生プロジェクトの実施は2015年に開始される予定です。一方、ゾキフリハサン食料調整大臣は、プラボー・スビアント大統領が提出した2027年までの食料自給目標を達成するために、各地で開催された食料調整会議では、中央政府と地方政府の相乗効果について話し合うと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Labu mungkinkah berakhir? Jalani cerita bersamamu.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャバ州のスナックジェンナンジャケットをご紹介します。ロンドンまたはジェナンはもち米粉、ココナッツミルク、黒砂糖から作られたスナックです。ジェナンは古代マタラム王国の時代から存在する伝統的なスナックです。このスナックはインドネシアの様々な地域で簡単に見つけることができ、それぞれに独特の特徴があります。例えば中部ジャワ州のバニューマス地域にはジェナンジャケットがあります。ジェナンジャケットは歯ごたえのある食感と独特の味わいが特徴です。このスナックのジャケットという名前はオリジナル持ち込みジェナンの頭文字を取ったものです。なぜならこれはこのスナックの主な材料が半物の持ち込みであり、独特の甘い味を持つ柔らかい食感になるように加工されているからです。ジェナンは持ち込みの他にココナッツミルクからも作られます。ココナッツミルクを使うとこのスナックに風味が加わります。ブラウンシュガーやパームシュガーも忘れずに、ジェナンジャケットはパームシュガーによって独特の茶色を帯びています。ジェナンジャケットを作る工程は非常に長く忍耐が必要です。この伝統的なスナックは伝統的な市場やバニューマスの土産物店で簡単に見つけることができます。ジェナンジャケットにはプレーンジェナンとゴマジェナンジャケットの2種類があります。1パックあたりの価格はそれほど変わりません。ボレンジナンジャケットは1パック約16,000ルピア、ゴマ味は1パック17,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の 旧言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。 次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアはオーバースリズムを避けるため、2025年アジアのビスト旅行先8選リストに含まれていることについてお伝えします。魅惑的な自然の美しさと本物の伝統文化で知られるスンバ島は再び世界の注目を集めています。今回、東のサタンガラ州のアルコの島は大手旅行雑誌の2025年アジアのビスト旅行先8選リストに含まれています。この選では持続可能性を促進し、オーバースリズムの悪影響を回避する目的地を見つけるための世界的な取り組みに基づいています。アジアにはこれまではアクセスが困難であったり見過ごされていったりしたが、驚くほど魅力的な場所が4つあります。さらにこれらの推奨目的地はオーバースリズムの影響による圧力を感じている場所にとって代替案を提供します。タイムアウト市の2025年のおすすめ旅行先リストのトップにランクインしたのは、バリ島から飛行機で約50分のインドネシアの自然豊かな島、スンバ島です。以前フォーブス氏は来年の訪問先としてスンバ島も推奨してました。スンバ島は他に類を見ない自然の美しさを誇ります。ニヒワトゥビーチのような白い砂浜、ワイケロサワ滝のような壮大な滝、ワレンデン丘のような広大な緑の丘まで、スンバ島のあらゆる場所は自然愛好家にとっての楽園です。しかし、その美しさの裏にはスンバ島は他の人気観光地によく見られる観光客の漏れから守られているという側面もあります。スンバ島の主な魅力の一つは、豊かでよく保存されている地元の文化です。前座の敬意の表れとして、乗馬を伴うパソラなどの連動的な景色は、何かユニークな体験をしたい観光客を引きつけています。さらに意味深いモチーフが描かれたスンバ島の代表的なイカと織物工芸は、地元住民の誇りの象徴となっています。観光客にとってスンバ島はただは見つけることが難しい、手つかずの自然の美しさ、本物の文化、静けさを求める人々にとっての答えです。そして世界にとってスンバ島は観光地の特別な魅力を犠牲にすることなく観光業が繁栄できるという希望の象徴なのです。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Hai, masihkah itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa andai yang ingin menunggu.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマタンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は朝マリブクハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはボトリシャヒラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia。
Segala bergetar cinta semakin dalam ku rasa bagai sebuah simfoni dalam jiwa.
Dulu ku
Voice of Indonesia.
Sang Maha Penentu.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。